小さい女の子に好かれたって嬉しくないんだからね。てなわけで、こんにちは、こんにちは、世界の国から、森本レオリオこと森本リオです。別のところではレオって呼ばれてます。いやー、この間ですね、夜の7時ぐらいかな、コンビニの AMPM ってあるじゃないですか。で、その中でこう、何かね、目新しいものはないかなとこう、店内を、ブラブラしていたんだけど、でね、僕って普段一人で歩いてる時って、こう、98% ぐらいの確率で、iPod を首からぶら下げてるのね。まあこう、どこかの入場パスか、もしくは社員証の類みたく、なんかこう首からぶら下げて、なんか聞きながら歩いてるわけですよ。まあある意味ね、遮断ですよ。世間との遮断ですよ。まあそんな大げさなもんじゃないんですけど、なんていうかこう、JRA っていうか、場外馬券場の付近で、小型ラジオのイヤホンを耳に突っ込んでるおじさん、もしくはこう SP みたいな感じで、うん、まあそんな感じで iPod で何かこう聞きながら歩いてるのが常なんだけど、まあそんな感じでね、店内をこう歩いていると、なんかね、視界の隅にね、なんか見えるわけよ。視野のこう下の方にね、あのブーンって飛ぶ蚊、まあモスキートが飛んでるように見える飛蚊症でなければ何かが僕の周りをうろうろしていると、僕がうろうろするとそれに合わせて何かがこうね、一緒について回ってる感じがするわけですよ。僕の周りを小型のファンネル、もしくは衛星のように絶対何かがいる、何か小さい気配を感じると思って、まあ振り返ったわけですよね、立ち止まって。そしたらね、小学校3年生ぐらいの女の子がいるのね。んで、僕に何か話しかけてるわけですよ。しかしこちらの耳には iPod から伸びたイヤホンが、バイオーディオテクニカので、聞こえないで、イヤホン外して、ん、何って感じでこう腰とね、首をかしげて聞いてみれば、おトイレ貸してくださいとのことで、いつの間にやら僕はここのコンビニのオーナーになっていたみたいなんだけど、まあそれはともかく、切羽詰まった感じがかなりその小さなレディーから感じ取れたんで、あとここのコンビニのトイレっていうのがどこにあるかは知っていたんで、あそこにあるよ、あそこ曲がって入ったところ、どうぞって言ってあげたわけですよ。なら、ありがとうございますって、まあこれまたね、ご丁寧に、あー、まあてな感じでね、貸してあげましたよ。貸してあげたっていうか、僕のトイレでも、ここのコンビニの店員でもないんだけど、まあ当然ね、まあ察するに、彼女としては僕を店員さんと間違えたわけですよ。まあ僕がトイレの張り紙をね、写真撮って集めている人、ある意味トイレの人と見抜いて発したセリフではないわけですよ、絶対ね。うん、まあその理由もね、わかるんだけど、っていうのもね、その時に僕が着ていた洋服に原因があるのかなと。うん。その時僕が着ていた洋服っていうのが、ダンキンドーナツの制服なのね。知ってます？ダンキンドーナツ。ミスターじゃないっすよ。ミスターのところは、あそこはダスキン。うん。ダスキンがミスタードーナツってやってるから。じゃなくて、もしくは、人気があるもんで、 いつも大行列なもので、並んでいたら、大抵店員さんが揚げたてのドーナツを試食としてどうぞってくれるんだけど、もうそれを食ったらもう甘くてうまくて、やっぱり甘くてって感じで、うん、これでもう味は分かったっていうか、もう口の中がもう甘味濃度がかなり高くなってて、ともかく甘いとってな感じで、もう並ばなくてもいいやって思ってしまう、クリスピークリームドーナツでもなくて、アメリカのドーナツ屋さんのダンキンドーナツ、例えばね、洋画、うん、大抵のハリウッド映画なんかで警察官がこうドーナツとコーヒーって言ったら、大抵そこのね、ダンキンドーナツのドーナツを持ってるっていうね、あそこのドーナツ屋さんの制服を着ていたのね。もうちょっと詳しく言うと、そこの制服を、古着としてね、取り扱っている古着屋さんがあるからさ、そこで前に買ったものなんだけどね、それを着ていたわけよ。で、これがね、同じくコンビニのローソンの制服でも着ていたならば、まあやれコンビニのスパイが来たとかね、コンビニの店員がサボって他のコンビニに来ているとかね、ってな話になるけど、ダンキンドーナツって一度日本にね、来たんだけど、10年ぐらい前に撤退してるし、そんなにもう認知度ないじゃん。てか、ポロシャツなわけよ。うん。だからまあ普通に普段着れるんだけど、それを着て AMPM にいたら、こうね、AMPM の制服とそんなに似てるわけでもないんだけど、その女の子としたら、あ、ここの店員さんだ。仕事しながら音楽聴いてるけど、店員さんだ。と間違えたみたいなのね。うん。ああ、そういや、その時はね、そこの AMPM の本当の店員さんは、確かね、レジだけで、しかも接客中だったから、それで僕のとこに来たと思うのね。うん。まあなんかこう、思うにすごく尿意にね、チェイスされてるっていうか、すごく切羽詰まった感じをね、その女の子から感じ取れたんだけど、だからこう、ね、レジのとこは、他のお客さんと対応してるし、ならこう店内を見渡したら、あ、店員さんがいるって感じでさ、それで僕のところに来たんだと思うけどさ、まあ早くねその女の子に気づいてあげてトイレまで案内してあげればよかったなと、うん、なんかその子にね悪いことをしたなと、うん、まあそれはいいさ、まだいいよ。まあ僕がね似ているような制服を着ていたからね、僕にも、彼女に勘違いを起こさせた、まあ負はありますよ。うん。でもね、こないだはね、ホームセンターでね、うん、これまた同じくらいの年頃の子に、筆箱はどこにありますかって尋ねられたのよ。さすがにその時はそのダンキンドーナツの制服も着ていなければ、そこのホームセンターの制服に似たような服も着ていなかったんだけど、なぜか聞かれたのよ。こう教えてくれそうだったか、僕が、もしくはこう、もしくはこの人ならば筆箱の場所がどこにあるか知ってるっていうか、背中に筆箱って書いてあったかみたいなね。うん。まあそのまあなぜ尋ねられたかは知らないけどさ、その尋ねられたところっていうのがちょうどね文房具売り場だったからさ。うん。筆箱はねって言いながらこう振り返ったら、ちょうどね振り箱がねこうかかってたわけよ、壁に。あ、でまあ助かったわけですよ、そのまま。でもさ、そのままもし筆箱の場所もわからずに、はてなはてなはてな、筆箱筆箱、筆箱はね、ペットコーナーにないのは確かなんだけどとか言いながら、まあ下手したらその女の子をがっかりさせるところだったわけじゃない。うん。まあたとえがっかりさせてもさ、僕にこう罪はないんだけどね、そら罪はないよ。でもやはりこう頼られるとさ、ナイスレスポンスしたいところですよ、期待に応えなきゃって思うじゃない？まあ、そんなね、無理ちゃ無理な、こう、無茶って言えば無茶な振りの話なんだけどさ。まあね、そのままこう、丁寧な言葉遣いができるままで、そのままいい子ちゃんで、ね、いい大人として成長してもらいたいところですよ。まあ、その時にね、もう一回声をかけてください。そうなってから、はい。あんまり小さい女の子に声をかけてもらってもね、僕もちょっと、慣れてないんで、こう、対応にね、あたふたしちゃうんで。まあ、いきなりの発言の内容もあったけどね。うん。筆箱の場所聞かれてもね、うん。まあ、あとね、そんなどこかこう、とぼけたところがあるくらいが、女の子は可愛いんで、そんな素朴な面も残しつつ、立派な大人になってください。その時にもう一回声かけて。はい。では、猫カラスマ OP。 今回は、久しぶりに一人語りで、あと今回は酔っ払っておりませんので、はい。猫からスモー OP 第39回目、スタートです。
じゃあ関西に帰れ。
インド渡されたよ。俺がもう関西に帰らないと。アルマスと一緒じゃん。
客で来
た。はい。じゃあ俺。
俺も実は関西に。
嘘つきってやった。
関西に。大阪人はただの京都市のちっちゃなのに、よくあるんですか。
ベスバイ。ベスバイ。
ネコカラスマ OP。 あのですね、池袋の山田電機ことラビ池袋店がこう閉店セールを行っておるわけですよ今ね。うん。まあこのラジオを上げる頃には、そのセールも終わってると思うんだけど、まあいきなり何って思った君、まあいいので聞いてください。この池袋といえばね、ビックビックビック、まあビックカメラチェーンの総本山なわけですよ。ビックカメラの本店もあるし、東口駅前にも西口駅前にも、ビックカメラが数店舗あると。うん。まあそこら辺あっちこっちに駅前にはビックカメラがあると。そこに山田電機が殴り込みをかけたのが、数年前。そう、ビックカメラのビルのほとんど隣に山田電機のビルが出来上がったのよ。まあほんとね、間にこう、映画館と、ゲームセンターと居酒屋が入っている、細いビルを挟んでいるだけなんで、ほんとお隣さんに山田電機が建ったと。ここはね、もともと、そう山田電機が入る予定ではなかったのね。ほんとは、競輪の場外、県の販売所っていうのかな。まあ、競馬で言えば場外馬券場ができる予定だったんだけど、もともとね、ここら辺一帯の裏側の通りが風俗街なわけね。風俗店が結構立ち並んでいて、なんていうか小さいお子様が、お通りになられる場合は、目隠しと大音量のヘッドホンをつけてスルーしてくださいっていうぐらいのね、ゴミゴミとした、まあ、ブレードランナーの世界のようなエリアだったわけですよ。ただでさえそんなね、風気がちょっと悪いって感じなのに、さらにこう、ギャンブル性をはらんだ建物が、こう、立つと。それを豊島区が誘致しそうになっていたわけで、それにね、ビッグカメラが反対したわけよ。これ以上風紀を乱すのかと、ええ。すると、豊島区としては、こう、ね、報復ってわけではないけどさ、本来おこぼれがもらえるはずだった、こう、建物が入んなくなったわけで。ね、そこへ山田電機が、そこ入りたいんですけど、って言ったら、豊島区としては、おいでおいで。隣は電気屋さんだけどいいよ、おいでって感じでね、誘致したわけですよ。だいたいね、まあその頃って言ったら山田電機って言えば、郊外店がほとんどでさ、車で向かって車に積んで持って帰るみたいなね。だいたい大きな国道沿いの郊外にあるっていうようなね、横に広い店舗が多かったんですけど、もっと都心、もっと駅前の店舗を増やそうとしていた頃なわけで、ちょうど良かったわけですよ。まあその後にね、渋谷駅前、新橋駅前、秋葉原駅前、自由が丘駅前とどんどん店舗を広めていったのは皆さんご存知の通りなんだけど、うん。てなわけで、ビッグカメラのビルの横に、ライバルのビルが建ったわけですよ。山田電機という名のね。池袋駅の東口を出て、左に曲がれば、同じ通りにビッグカメラ、そして間を挟んで山田電機が建ってるっていう、奇妙な通りになったわけですよ。それがたった数年前。なのに今、閉店セール。こう言うとさ、ビッグカメラの縄張りに入って、結局追い出される羽目になっちゃったんだねって思われる方もいると思うんだけど、うん。まるでさ、名古屋のラーメン屋チェーンのスガキ屋がね、何度も東京進出をするんだけど、やっぱり何度も失敗して名古屋に出戻りしちゃってるみたいな感じでさ。でも違うんだよ。そのビッグカメラと、山田電機の通りを挟んですぐそばに三越池袋店があったのね。あのデパートの三越で、あったのねというからには、今年の夏に潰れちゃったのね。こうニュースでね、たびたび目にしているとは思うんですけど、このデパートの売り上げが不振が続く昨今、 ただでさえ不景気が続いて、あっちこっちの小売店がこう安売り合戦がしてる中でね、そりゃあ今までのやり方を続けていりゃデパートも潰れるってなもんですよ。ユニクロことファーストリテイリングのね、同じチェーンの GU なんかも、1000円以下でジーパンは買えるし、490円でフリースの T シャツも売ってるし、なんならデパートの、北海道物産展なんかでもワンコインごと500円の弁当も売り始めちゃったくらいデフレスパイラルが続いてる中で、そりゃあ三越もお店閉めますよ。伊東洋華堂も30店舗閉鎖を検討しますよ。で、空になった三越のビルディング、元デパートの跡地に今度山田電機が入るのね。今ビッグカメラと山田電機が並んでる通りのすぐ鼻の先なのに、さらに山田電機が入ってくると。まあ俗に言うね、流行りの居抜き店舗ですよ。もう箱は存在しているから中身を入れ替えるだけ。例えるならば、モスバーガーが潰れちゃったんで代わりに今度マクドナルドが入るみたいなね。もう箱っていうか、そのまあ中のカウンターとかテーブルとかね、調理場とかね、そこら辺のものはもう全部揃ってるんで、中身だけ別の会社が入ってくるみたいなね。それですよ。三越が入っていた箱に山田電機が入るみたいなね。しかも店舗としては日本総本店というね、家電はもとい、食料品、日用品、本屋さん、薬局、レストラン、イベント会場までと何でもござれの山田電機ができると。言ってしまえば山田電機のデパートだよね。しかもね、今回閉店セールをやってる、今回閉店するよっていう店舗も実は残すんだよ。モバイル館として携帯とか PC 専門として残すのね。だからさ、まあなんていうの、例えて言えば、よく洋服の青山か春山か、まあキノコの山か、まあそんな感じのさ、大型の、チェーン店の紳士服販売店ってあるじゃない。ああいうのってなんかこう、イメージとしてはよく閉店セールをやってるイメージあるよね。何かにつけては、なんていうの、よく高校とかでさ、何々高校野球部、甲子園出場おめでとうみたいなさ、大きい垂れ幕かけてたりするときあるじゃん。あんな感じの大きい垂れ幕でさ、閉店セールみたいなね。で、こう、あ、閉まるんだとか思いながら、1ヶ月経っても、2ヶ月経っても、3ヶ月経っても、まだずーっと閉店セールやってんの。何かもうこう、お店を閉めれないなんかこう理由でもあるのかっていうぐらいずっとね、閉店セールをやってるんだけど、よくよくその垂れ幕とかを見ると、店舗改装のため閉店セールっていうわけで、一部を改築とか改装するためで一時的に閉店します。もしくは、夜10時からお店を閉店しますみたいなね。それは、なんていうの？次の日の朝10時にはオープンするんだけどさ、そういう感じで一時的にお店を閉めるだけであっても、閉店セールと銘打ってるセールってあるじゃん。閉まんないんだけど、もしかすると閉店セールだから物が安く売られるんじゃないかなみたいな。まあなんていうの、オレオレ詐欺じゃないけど、閉まる閉まる詐欺みたいなね。閉店詐欺だよね。ね、その洋服店とかだと、まあ大したセールとかしてなかったりするんだけど、今回の山田電機の場合は、ちゃんとマウスとかそういう類のものは、4割から半額セールやってました。その洋服のなんとか山とかね、そういうところの、セールで、本当に閉店セールの場合は最低は完全閉店セールって書いてあります。まあ詐欺っていうかね、誤解を生むよね。まあ言ってしまえば閉店とは言っているものの、山田電機の、店舗増えますよみたいなね。だから簡単に言うと、ビッグカメラと山田電機の攻防はより激しくなると。まあ消費者としては企業同士が競い合ってくれるのは非常にいいことなんですよ。例えばね、去年の12月の、実話でございます。僕の話なんだけど、ノート PC を買おうと僕は思っていたわけですよ。ネットブックじゃないよ、ノート PC ね。で、こういった電化製品の値段っていうのは大抵価格 .com で調べるものじゃない？ね。価格 .com っていうサイトで調べると、いきなりこう、日本全国での一番こう、なんていうの？お手頃価格？まあ、ぶっちゃけると一番安い価格かわかるわけですよ。しかもあれっていうのは数時間ごとにこう更新をしているからね。あ、そこのお店がそういう値段を出すんだったら、うちはもうちょっと勉強しますよ、みたいな。 あ、そっちがそういう値段出すんだったら、こっちはなおさら勉強しますよ、みたいなね。まあ、その時のね、一番の、日本全国で一番のお手頃価格のお値段がわかるわけよ。まあ、それで欲しい機種っていうのはもう決めていたんで、それを価格 .com で検索して探し出して、その一番安い値段を出してる電気屋さんのページを、プリントアウトしまして、ね。まあ、お店って言ってもね、ほとんど、こう、店舗はなくて、問屋さんレベルのようなお店だったりするわけよ。やっぱり安いっていうお店はね。だから、その分、店員さんも雇わなくていいし、店舗もそんなに大きくなくていいと。在庫が置ける場所さえ、まあ、倉庫さえあればいいっていうわけで、ほとんど、こう、やり取りっていうのは、PC 上で、買ってくれたら送りますよ、みたいなね。そういうお店が多いんだけど、で、そのページをプリントアウトして、まあ、池袋駅から言えば、まず駅から一番近いのは、まあ、駅からまだ手前の方に近いのは、ビッグカメラに行きますと。行ったんですよ。ビッグカメラに行って、その狙っていたパソコンのとこに行きますと。売り場のとこにね。で、パソコンの前で値段を見て、やっぱりこう、価格 .com の値段よりはちょっと高いのね、幾分か。で、店員さんを呼んで、それで、ちょっといやらしい話になるんだけど、そのプリントアウトしたものを見せるのね。この価格になりますかと。もうぶっちゃけて聞きます。はい。この価格までいけますかと。で、そうすると、やっぱりこう店員さんとしてはちょっと難色を示すというか、そこはね、まあ、ポイントで、還元みたいなことになるんですけど、やっぱりその価格まではポイント還元分を含んでもちょっと難しいと。で、そのビッグカメラで一番安い、一番提示できる値段を聞くのね。で、その値段をプリントアウトしたものでも何でもいいんで書きますと。で、また後で検討してきますって言ってからお隣のヤマダ電機に行きますと。で、ヤマダ電機のそのパソコンが置いてあるとこまで行って値段を見ると、まあその店頭価格としてはどっこいどっこいなわけね。そっからが勝負よ。そっからが値切りの勝負よ。店員さんを呼びますと。で、価格 .com のね、値段を見せて、先ほどと同じようなやり取りをしながらも、今度はもう一個提示できる値段があるよね。ビッグカメラさんではこうでしたと。はい。それで値段交渉しますと。そうするとね、まあそこでビッグカメラより、こう、安い値段を提示しないと僕はビッグカメラに戻りますよ、みたいな。なんなら価格 .com で買ったっていいんですよ、みたいなね。ちょっとそういう態度も出しながらも、まあ、それはこちらもね、ネゴシエーターというか交渉人なわけでね。それはいくらか安い値段で買いたいものですよ。人間のね、性分としてはお手頃価格でね。で、交渉してたら、ちょっと、店長に聞いてきますと。その店員さんが。はい。で、戻ってきて、結局ですね、ポイント還元分もあるんですけど、価格 .com よりも、安いお値段で、その時は PC を買うことができました。はい。まあそういうわけでね、お隣でこう、電気屋さんがね、大型電気店が並んでいると、お互いで値段交渉がね、行ったり来たりでできると。で、一消費者としては、なお安いお値段で物を買うことができると。まあそういったね、利便性というか、いい点もあるんですけど、はい。で、今回なんでこう、電気屋さんの話をしているかというと、僕が今回ある電化製品を買ったのね。まあ、電化製品というか家電製品というか、まあ、健康グッズと言いますか。まあ、その話をしたいなぁと。はい。では、一旦休憩を挟んで、その話に行こうと思います。ちょっと変わったものを買っちゃいました。
そうです
そうですばい。もっと行くばい。もっと行くばいよ。
流すばい。
流すばい。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。もっと行くばい。
猫カラスマ OP。で、今回買った電化製品なんだけど、まあ今回って言ってもね、ちょっと経つんだけど、ツインバード社から出ている、モミダッシュって言います。そう言われてもね、商品名を言われてもねってか、まあそんなね方がほとんどだと思うんだけど、まだね掃除機とか洗濯機とか、まあ電子レンジとか言われた方が想像もつくんだろうけど、ね、モミダッシュって言われても困るよね。 まあこれの形がさ、なんていうか、まあ手のひらサイズの、ほら、よく薬局なんかでさ、薬用シャンプーだかトニックだかのサクセスって売ってるじゃん。まあ何かサクセスだっていう話なんだけどさ、まあサクセスって言ったら、なんなら汚れ落としますせ、ごっそり行きますせみたいな、こうスーハーしそうなタイプのシャンプーじゃん。どっちかっていうと中年のしつこい汚れ一丁行きますせみたいな、うん、なんならしつこい油汚れもジョジョイのジョイやでみたいなね、うん。まああれが売ってるそばにこうたわしみたいなのを見かけたことありませんか。こうたわしっていうか、こう角なんかでね、お花の角なんかで使う剣山みたいなやつ、うん、針の山っていうか、針ネズミみたいな、うん、あの剣山。あれの針の部分がゴムでできているやつですよ。うん。本当の剣山使うとね、頭が血だらけになっちゃうんで、まあゴムでできてるんですけど、こう、見たことないっていう方はね、まあ、たわしみたいなもんです。たわしを、ね、手のひらサイズのたわしを、想像してください。こう、あれっていうのをさ、頭をシャンプーで洗うときに、指だけじゃ心もとないっていうか、しかも指だけじゃ、こう髪の毛の奥の奥、頭皮まで綺麗に洗えてませんよ。これを使えば毛と毛の間に入って汚れ落としますせみたいなね。なんなら頭皮のマッサージもして血行促進、活力増強、四字熟女。まあ最後のは関係ないんですけど、まあね、熟語じゃなくて四字熟女。まあ、ゴムの足が太いものから、まあ本当に毛先っていうか、もっと毛の奥までほじり出すみたいな、細いね、やつまで売ってるわけなんですけど、まあ大体600円か700円ぐらいで、まあ、ブラシ付き、頭皮擦りたわしって感じかな。うん。まあ、あれの電動版です。もみダッシュ。はい。電気で動く、たわしです。うん。充電式で、まあ、スイッチを入れれば震えて揉んでくれるみたいなね。うん。これが、もみダッシュ、もみダッシュプロ、もみダッシュネオ、もみダッシュフレックスって出てんのかな？一番新しいのはフレックスかな？で、僕が持ってるのがもみダッシュネオってなわけですよ。もうまあね、セミプロでもルーキーでも何でもいいんですけど、もともとね、こう、僕っていうのは、健康器具を買うのは割かし好きなのね。こう、どこだっけ、東芝だっけ、松下だっけ、スポットクリア、とか、パナソニックのスチームイオンとか、イオンスチームかな、あとまあその普通のね、マッサージ機とか、あの棒状のこの肩に当てて、トントンとかするやつとかあるじゃないですか。なんかこう孫の手の未来、なんか孫の手がちょっとひ孫の手ぐらいになってるような、あの電動のやつ、あれとか、まあこう車輪がぐるぐる回って足の裏をほぐすみたいなやつとかね、まあ健康器具をね結構買ってるんですよ。まあうさんくさいので言えば、これは電化製品にならないんですけど、ゴールドイオンスーツとかね、もう名前からして怪しいんですけど買ってしまいました。こうそれをスーツを着てお風呂に入ると思いっきり肌を締め上げてくれるわけですよ。思いっきり締め上げてくれると思いっきり汗が出てくるわけですよ。まあなんていうかね、こう思いっきり圧力を体に与えて、こうね、なんていう、血流促進、あと発汗も促すみたいなね。まあ生まれてくる時代が時代だったならば、まあぶら下がり健康器とかも買ってたんじゃないかなって、うん、そんな感じです。それでね、まあもみダッシュの存在は前々からは知っていたんだよ。まあそのテレビショッピングのね、テレフォンショッピング通販とかでも結構ね取り上げられていたんで、まあ健康器具オタクとしてはね、買おうかなと。でもね、まあなんつうか紙一重感がしたのね。さっきのゴールドイオンスーツじゃないけど、よく言う空気清浄機でマイナスイオン出してますっていうのは、こうマイナスイオンなんか言ってしまえば目に見えないからさ、どうにでも言いようがあるじゃない。こう青汁飲んで健康になってますっていうか、そのね、もともと飲まなくても健康でいられた人もそりゃいるはずだし、こう飲んでるから健康になってますっていうね、その証拠みたいなのもないわけで、うん、まあメーカー側としては言いように言えるわけじゃない、その売り文句でさ。さすがにね、 受験勉強中にその部屋の片隅でこうね、稼働させていたら名門大学に受かりますよ、までは言えないけどさ、うん。で、実際に使ってみないことにはうんともすんともにんともかんとも言えないなと思って、で、思っていたらある日にドンキホーテね。ドンキホーテってあるじゃないですか。家電良品、食品、雑貨、その他もろもろ。まあ何でもござれ。夜中ならば、ヤンキーとかも、そこら辺のチームもみんな集まってたりするような、何でもござれのドンキホーテ。そのドンキホーテのさ、店内で、こう実際に使えるものが展示されていたのね。あ、これはチャンスと思ってね。で実際に使ってみたら、奥さん、これどうよ。揉むのよ、やっぱり。揉みダッシュっていうだけあってね。さすがにね、いろんな人が試したであろうものをね、頭に使うっていうのはちょっと抵抗があったので、腕にね、使ってみたんだけど、さすがにね、まあ、揉みダッシュっていうだけあってね、次郎っていう名前の人が、次男だけあるように、揉むわけよ。揉みダッシュっていうだけあって揉むわけよ。まあ、四郎っていう名前で長男の人もいるけどさ。あのね、想像してもらいたいんだけど、お茶碗ってあるじゃない？まあ、お椀でもいいんだけどさ、それを、テーブルの上にひっくり返します。で、それを、指で、5本の指を伸ばして、掴もうとする手の形を想像してもらいたいのね。その、ひっくり返したお椀を掴もうと思うと、5本の指が離れて、パーっていう状態で、しかも指をね、全部の指を離して、立てて掴もうと思うじゃない？そんな感じの手でね、揉んでくれるわけよ。あ、まさしくヘッドマッサージってこんな感じなんだろうなーっていうね。そんな感じで、で、今ちょっと、思い出したんですけど、その、ね、話がちょっと寄り道にそれますけど、僕って前にこう、アダルトグッズ、いわゆる大人のおもちゃをね、ネットで販売してる会社で、ホームページのデザイナーとして働いていた期間があったんだけど、まあ商品の撮影業務も兼ねていたから、まあいろんな、ほんと一生分だろうっていうぐらいのね、アダルトグッズ、大人のおもちゃと触れ合ったのね。まるでこう、ムツゴロウさんが動物と触れ合うがごとく、いろんなアダルティーなグッズたちと、こうね、もう撮影して動かしてみて、みたいな。撮影してパソコンにデータで取り込んで、フォトショップでトリミングなり、色調補正、コントラスト上げたり、余計なものを削除してみたり、といろいろやってたんですけど、ならね、その中に、ブルブルブッダハンドっていうのがあったわけよ。もう一回言うね。ブルブルブッダハンド。これは、ほんとその名の通り、手の形、手首から上の形をしているアダルトグッズ、大人のおもちゃなわけね。先ほど言ったひっくり返したお茶碗を持つ時の5本の指。それぞれね、指同士が離れてる形を、ね、離れて立っている形を思い出してください。はい、そのままです。あのね、クリスティーナ・リッチが出ていたアダムス・ファミリーっていう映画あったじゃん？あれでさ、手首だけの家族っていうか、キャラクター出ていたよね。指を上手に動かして前に進んだり、後ろに戻ったりする。手首だけのキャラクター。あれを想像してください。そのまんまあれです。もうね、なんで作ったかっていうのもわかんないんですけど、そういう商品がまあ、うちの会社に降りてきたわけですよ。ちゃんと爪まで作ってあって、その爪の一つが、スイッチ、オン、オフのスイッチになってたわけですよ。まあこう人間の想像力っていうか、これを商品にしようと思った人に拍手っていうか、ね。まあこれって何に使うかって言えば、まあアダルトグッズなわけで、アダルティーな夜に使えってことなんでしょうけど、まあ、ブルブルブッダハンド。ブルブルっていうだけあって、震えるわけですよ。つまりはローターなわけね。まあこれを、こう、なんていうの？おっぱいっていうかお乳に当てて、ブルブルさせると、ね、みたいなね。まあ、こんなものが気持ちいいわっきゃないと思うんだけど、撮影の時にね、こう、ホームページに、こう、稼働具合、どういう風に動くかっていう詳細を書くためにね、電池を入れて動かしてみるんだけど、だいたい全部のアダルトグッズって。なんていうかその動きを見てね、これは、あんまり良くなさそうだなぁと。はい。正直ね。そもそもアダルトグッズっていうのは、こう、使い方はその人お任せ。っていうか、もう買った人にお任せなんで、基本的には箱にはバラエティグッズって書いてあります。 これをね、買って道路に置いてみようが、まあ、今に飾ってみようが、使い方っていうのは、as you like ってことになってるんで、アダルティーな夜に使うかどうか、カップルなり恋人同士で使うかどうかっていうのは、まあ、その人次第。うん。まあ、いろいろね、アダルトグッズとは触れ合ったんで、アダルトグッズのことなら、まあ、聞いてください。はい。そして、下手にたくさんのアダルトグッズと関わったせいか、こう、小さなね、電動で動くものを触れると、どうもすべて、なんていうか、アダルトグッズに重ねて見てしまいがちです。はい。こうね、うん。棒状のバイブとかあるじゃない？棒状のバイブとかはね、ちょっとね、こう、新製品買った場合ですよ。買った場合はですね、ちょっと揉んでみてください。ちょっとね、バイブを揉むとね、こう、まあ、電池を入れてからね、揉んでみるとね、ちょっとウニウニ揉んでやると、そのまま電池を入れて動かすより、もうちょっといい具合に、いい動きをするんですよ。はい。なんかね、こう、揉んでやるとね、電気が行き渡りやすいっていうか、はい。まあこれ冗談のような本当の話なんですけど、まあバイブを買ってみた方はお試しあれっていう感じです。まあそれはいいんですが、それらと比べるとね、その、ドンキホーテで見た揉み出しは、いい動きしてましたよ。なんていうか、決してね、こう、おっぱいというか、お乳に当てるもんではないんですけど、頭に当てがうものなんですけど、そのドンキホーテの動きを見て、これは買ってもいいかなとね、こう自分の中でこう決断というか買ってよしっていうね、許可がおりました。はい。そのね、先ほど言ったそのサクセスのたわしみたいなやつも、ね、自分の手で動かすやつね、もう実はすでに持っていたんだけど、なんかね、どうもあと一歩、爽快感っていうか、何かちょっと足りないなと。うん。もうちょっと汚れ、落ちてもいいんじゃないっていうね、不服っていうか、ちょっと不満があったんで、それも付け加えて、一丁買ってみるかと。うん。なんかこう、春なんかはさ、そう、空気がね、乾燥している季節とかだと、こう、頭皮っていうのは余計にこう、ね、この、皮膚が乾燥しないように、余計に頑張って、こう、油分を出そうとするじゃない？まあそれは、頭皮に限らず、顔とかでもいいんだけど、まあ T ゾーンとかでもいいんだけど、空気が乾燥してると余計にちょっと油を出そうと体が頑張るじゃない。そんなところで頑張らなくてもいいんだけどさ、まあ勝手に頑張っちゃうもんで、そのせいでこう、頭皮って独自のこう油っぽい、頭皮独自の匂いがしちゃうっていうか、うん。それも防げるんじゃないかなと思って買おうと思ったわけさ。はい。それでね、さすがにドンキホーテでは買わなくて、後日こう、さっきも言った価格 .com なんかを見て、なんかこう見てたら、価格 .com っていうのはたまにね、このアマゾンがね、ネットショッピングのアマゾンがね、ランクインしてる時があるのね。それで、もみ出しの欄を見てたらさ、アマゾンも結構お手頃価格を提示していてさ、しかもその時って僕、なんかこうアマゾンのね、商品券を持っていたのよ。まあ、うちのブログっていうのは、広告がいくつか結構ね、載ってるんですけど、そのアフィリエイトの報酬分の Amazon の商品券を持っていたのね。で、それを使ったら結構お安く買えることに気づいたんで、結局 Amazon でこう買ったわけですよ。ブルブル、ブッダハンドじゃなくて、モミダッシュネオをね。ドンキホーテの店頭にあったのはモミダッシュプロなんだけど、その後釜のネオの方が、それは後釜だし、性能も良くなってるだろうと。ね。それで、もみダッシュネオを買ったわけですよ。 いらっしゃいませ。
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 そうそう。したらおごっていかない。
あ、そうそう。違う。うちらがおごらない。
マル
テ。猫カラスマ OP。で、届いたものを使ってみたらね、なんか弱いのよ。あれ？ドンキホーテで受けたあのテクニシャンぶりは？みたいな。あの指を立ててこう頭皮をマッサージしてくれた快楽は？って感じでね。うん。まあ、うん。まあ、そういや、この5本の指を立てた状態でこう肌をね、まあ、背中とか腰とかこう肌を、まあいいや、その話は、またいつかね。まあ、なんていうか、この、ドンキホーテの感動を、ご自宅で味わえないわけですよ。 あれなんか新しい機種のはずなのに、なんかこう、揉み具合が弱いなぁと。うん。でも、汚れは落ちている気がするかなぁと、せっかく買ったんだしね。うん。でね、話の本編はここからです。12日目の夜中に、まあ、正確には13日目に入った夜中に、問題は起きました。夜中にね、ブーン、ブーン、ブーンと、こう、何かがこう、うなる音がするわけですよ。うん。何なんか、機械がこう、稼働してる音がするみたいな。何こう、ついにパソコンが壊れちゃったみたいなね。でも、それどころの音ではないわけよ。もう、ウォンウォン、ウォンウォン、何かがね、こう、うごめいてる音がするのね。こう、明らかに電化製品の音なんだけど、うちでこんな音がするものってなんだと。うん。こう、何こう、アダルトグッズは僕自身、個人用としては家に持ってないし、こう、携帯のバイブとはまた違ううねりの音がするのね。こう、何ベス？こう、誰かがこう、真夜中にベスを弾いてんの？みたいなね。うん。何こう、ポルターガイスト現象みたいなね。うん、こういう、まあ、真夜中っていうのもあったんだけど、うん。真夜中のウィンウィンですよ。で、こう、音を辿っていけば、お風呂場から。うん。で、そこにあったのは、自動的に動いている。そう、お一人様で動いている、こう、揉み出しの姿があったのね。勝手に、おーん、おーん、おーんって動いてんのよ。なーにあんた勝手に動いてんだ、と。アホかね、君、と。うん。こう、まあ、説明しないといけないんだけど、揉み出しって、使った後にね、乾かすのね。これはね、さすがにシャンプーの時に使うだけあって、充電式となっております。さすがにお風呂に使ってる時にこう、コンセントから電気を持ってきたら、ね、変な器具を持ってこう、お風呂場でね、一人乾電池をしていただなんてこう、孫の代までお笑い臭いになってしまうじゃない？っていうかその前にね、僕がこう、お風呂場で乾電池した段階で、孫は存在しなくなるんだけどさ。一応防水加工でも、こう、電化製品だし、説明書にも使った後は乾かしてねって書いてあるんだけど、うん。で、こう、揉み出しっていうのはその揉む部分、指に当たる部分、つまりはブラシの部分が取り外し可能になってんのね。そこのアタッチメントが、3つくらいあって、それを変えて、突起の目が細かいやつとか、太いのとか柔らかいのとか、ブラシのこの状態が選べますよっていうことになってんのね。うん。で、こう、本体とブラシを外して、こう乾かしておくんだけど、まあ、それは勝手に動いてたわけよ。うん。あ、なんかこう、接触不良を起こしちゃったのかなと、まあ、思ってて、まあ、スイッチ止めて寝ました。寝て起きて、次の日。13日目ね。買って13日目ね。うん。昼間に勝手にね、また、ウォーン、ウォーン、ウォーン、ウォーンって言ってるわけよ。お前はもう盛りがついた猫かって感じでね。うん。ノータッチよ。全然触ってないんだけど勝手に動いてんのね。あちゃー、こりゃ、俗に言う、不良品？初期不良の類を捕まされちゃったかなと、ツインバードに。うん。そういやー、やっぱ、やっぱりドンキホーテで触れたのと比べても、揉み具合が足りないなぁと。うん。もっとしっかり揉んでくれないと困るよ、チミーって感じだったし。うん。で、ここでね、ふと思ったんですけど、そういえばこう、アマゾンで電化製品の返品ってどうやるんだと。ここがね、ネットショッピングの障壁ですよね。まあ、ヤマダ電機内で買ったのならば、ね、買ったヤマダ電機にどうなってるざますよこれみたいな。でね、持っていけばいい話じゃないですか。でも通販で買ったとなるとね、しかもアマゾンってさ、こう電話一本で買ったっていう感じじゃなくて、こうスイッチっていうかそのボタンをね、そのモニター上で進む進む購入みたいなボタンを押して勝手に進んでいくだけじゃない。ポチッとなって、買っちゃうともう勝手にね、届けてくれるって感じじゃない。で、返品慣れしてないっていうか、返品に対して知識がなかったからさ、 で、まあ、アマゾンのホームページ見ながら、そう。そう。僕がね、先ほど購入してから、12日目の真夜中、つまりは13日目の真夜中になったっていうのを覚えていたのは理由があるんだよ。こう、ね、この返品の仕方みたいなのを読んでいたら、こう、アマゾンでは電化製品の不良の場合には、14日目までが、つまりはね、2週間目までが無料で、修理、返品対応はするけども、それ以降は有料なわけね。まあ、つまりは、その日の次の日がちょうど14日目に当たるところで、13日目でちょうど不良品かもって気づいてギリギリ良かったわけよ。もうナイスタイミングってほんとギリギリなわけよ。もうそっからは急いでアマゾンに交換の連絡よ。悪いのはそっちなわけですし、まあ言ってしまえば、まあ間を取り持ったのはアマゾンで、まあ悪いのはツインバードなわけよね。その作った会社ね。ツインバードなわけで、まあ初期不良を掴まされたのは、まあこっちの運が悪かったっていうのもあるかないか。うん。で、こちらとしては急いでるわけで、できたらメールのやり取りよりは、ね、もうすぐ次の日は14日目になっちゃうわけですし、できたらメールよりは電話がいいと。うん。で、アマゾンに電話ってどうやるんだっていうのもあるじゃない？うん。さっきも言ったけどさ、アマゾンってあんまし電話っていうイメージないよね。で、アマゾンの交換でちょっと珍しいのは、お急ぎの場合ですよ。こちらのね、電話番号を入れる欄があるわけよ。返品のページにね。こちらの電話番号を入れて、さらにはこの、どれぐらいでかけてほしいかを選ぶ項目があるのね。まあ、ちょっと項目の名前忘れちゃったんだけど、まあ、早急にとか、1時間後、3時間後みたいな感じでさ。で、まあ、早急にってかすぐにっていうのを入れると、はい。すぐにアマゾンからうちに電話かかってきましたよ。アマゾンからね、電話かかってきたんだよ。まあ、そうするように入れたんだけどさ。で、まあ、どうしましたかっていうんで、まあ、こうこうこうと。勝手に電源入って、ウォンウォンウォンウォン。揉む頭もないのに勝手にウォンウォン動いちゃうんだと、この子が。もう盛りがついた猫かと。ポルターガイスト現象かと。まあ、そこら辺は言ってないんですけど、勝手に動いちゃうと。まだ買って、ちょうどね、13日目ぐらいなのにと。ならばね、明らかにこう初期不良かもしれませんっていうのを言ってくれたんで、で、普段、ね、そのアマゾンで商品を買った時に運んでくれる宅配業。まあその時は、ペリカン便ね、に電話をしてくださいと。こちらから、まあその、電話番号伝えるんで、その、森本さんがお住まいの地域の、その、宅配の営業所、つまりはこう、アマゾンと契約してるとこね、そこに電話をしてくださいと。で、その、旨を言ってくれたら、配送料はもちろん着払いでね、送るようにしますんで、で、宅配の方に言ってもらえたら、もうそのアマゾンの営業所まで、森本さんにこの住所とか書いてもらわなくても運ぶようにしますんでと。はい。で、これ大事ですよ。必要なのが、アマゾン、で、商品を買うと絶対領収書入ってんじゃん。本を買っても、おもちゃを買っても、まあ電化製品を買っても、最近はね、アマゾンでもアダルトグッズって売ってるんだよ。うん、なんでも売ってる。アマゾンで、まあ靴とか服とかも売ってるしね。アマゾンでアダルトグッズを買っても入ってる領収書。これがないとダメなのね。これがないと、領収書がないと返品は受け付けないと。よくさ、こんなのいらないよって感じで捨ててる人って絶対いると思う。うん。これは捨てないでください。まあ、電化製品なり何なりでもいいんで、買った場合はとりあえず取っといて。2週間ぐらいは。その領収書を一緒に入れて送ってねと。別にね、箱を捨てた場合は、その箱に入れ直さなくてもいいんで、その領収書と本体さえあれば、対応しますんで。その時にね、交換にしますか？それとも、返金にしますかって言われたんで、でもね、僕はね、もうちょっと、揉み出しの可能性にかけてみたかったのね。この子、本来のこの子ならもうちょっとやると。本来のこの子ならもうちょっと揉みしだいてくれるだろうと。ドンキホーテでの感動をね、ご自宅でも味わわさせてくれるだろうと思っていたんで、ここはね、まあ、返金じゃなくて、交換っていうことで。で、もしね、その、交換してももう一回新しく届いたやつが同じような症状の場合は、 これはもう完璧に返金しますと。これは向こうさんが言ってくれました。まあ、そんな感じで、我が家に届いたもみダッシュネオくんは、アマゾンさんにお帰りになられまして、でね、確かね、2、3日したかな ?2、3日、もうちょっとかかったかな。すると、新しいもみダッシュネオくんが届きました。
45まで夜行バスで帰ってきて、偉い人はつないで来いって大阪行ってね、あ、直通じゃないんだ、ないなかったよ直接なかったよ途中で行って帰ったよ夜行バスで JR の貨物船はあったんですよ
貨物船は乗れねえよ
行こうと思ったん
ですよ猫からすまん OP いやー初期不良品をつかまされるってね本当にあるんだねまあ聞いておられる皆さんも気をつけてね気をつけてねって言ってもね、避けようがないけどさ、まあ実を言うとさ、Amazon の商品レビューってあるじゃん?こう、買ってみた感想っていうか、評価なりが、こう、ね、載ってるの。よく、こう、おめえ、ここのメーカーの社員だろうっていう人がね、ベタ褒めしてたりするけど、こう、ね、明らかに文章が硬いっていうか、下手っていうか、なんでお前そのこと知ってんのみたいなね、わかるようなことを書いてたりするけどさ、もしくは、こう、販売前なのにね、その商品が販売前なのに、レビュー書いちゃう人とか、おめえ、一体あの子の何なのさっていう人もいるけどさ。まだ、販売前に書くのはいいとして、まあ、いろいろね、あそこで一悶着もありますよ。やけにこう、アンチとして商品叩く人もいるけどさ。で、こう、もみ出しのレビューもね、一応ね、買う前に見てたのね。まあ、やっぱりこう、アマゾンで買うからには、こうレビューってこうね、やっぱり見ちゃうじゃん。で、そのレビューの中でね、勝手に動くっていうのは実はもうあったのよ。でもね、それも目を通していたんだけどね、まさかね。でね、まあポチッとなってしてたわけよ。でもね、まさかまさか本当にまさかだよ。まさかうちにそんなの来るとは思わないじゃん、誰も。うちに不良品?いやー人っていつ交通事故に遭うかわかんないけどさ、あるんだね、こういうのって。でね、こう新しく代わりに来たこのもみダッシュくんの、まあ感想なんですが、聞こえるでしょうか?はい、うなっております。これぐらいのスピードで揉んでくれます。これが、なんていうか弱。これを強っていうかもうちょっと速くすることもできます。これぐらいのスピードでね、頭を揉んでくれるわけよ。わかる?これ決してバイブじゃないですよ。決してこう、マイクのそばで、ね、バイブっていうか、アダルトグッズのこのバイブを釣ってるわけじゃなくて、揉み出しの音です、これは。これがさ、真夜中に勝手に動いたらやっぱりびっくりするよね。飛びます。まあ、使ってる感想で言えば、あったったったったったった。で、使ってる感想で言えば、ごめん。すごくね、こう、ベタなんですけど、髪の毛の指通りが違う。こうね、すごいベタなこと言っちゃったけど、なんかパンテーンの CM かっていうぐらいのね。多分ね、僕としてはこの日本語を使うのは、初めてです。はい。あー、指通りが違う。はい、今ので、生涯2回目です。それくらいね、やはりこう、指通りが、3回目ね、指通りが違う。こうね、毛穴の汚れが取れたっていうのもあるんだろうね。何?美容室とかでシャンプーをしてもらった後、丹念に洗ってもらって、丹念に乾かしてもらった後っていうぐらいに、やっぱりちょっとこう、サラサラヘアっていうか、サラサラってことになってますよ。で、こう、やっぱ揉むっていうよりもね、重点を置かなきゃいけないっていうのはね、頭皮をほぐすっていうことが大事だったと思うのね。やはりね、頭皮って硬いとダメだと思うよ。将来剥げると思うよ。今はね、たとえふさふさでも、頭皮硬いのはダメだと、あ、 頭皮硬いのはダメだと思います。いけないと思います。まあ、小学校の時にいた女子みたいな言い方するけどさ、頭皮が硬いのはいけないと思います。うん。こう、畑っていうのはさ、なんでこう、耕すかといえば、柔らかい土ほど、こう、栄養が吸収しやすくて、農作物が育ちやすいっていう理由があるわけじゃん。こう、硬い土、乾いた土、そういう土からは栄養がうまいことに、供給されないというか、取れないから、あんまり農作物も、こう、育たないっていうかさ。まあ、畑をね、桑なり好きなりでこう、耕すっていうのはちゃんと理由があるわけよ。耕すなりのね。それと一緒で、こう、頭皮も耕さないと、生えるものもいずれ枯れていくんじゃないかな、とね、思うわけよ。頭皮ってやっぱりちょっと、まあ別に揉み出しを使わなくてもいいんだけど、頭皮マッサージっていると思う。こうね、早いうちのハゲ予防っていうか、ね、予防に勝る攻撃なしっていうか、インフルエンザも含めてね。そういった意味でも揉み出しはいいですよ。頭皮がかなりほぐれます。はい。これぐらいで揉むんだもんね。そりゃほぐれるよ。ガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガン。では、猫カラスマ OP、今回はこれぐらいで。変なね、健康器具とかね、結構買ってるんで、またそんな話もいずれできたらいいなと、思っている次第です。では、猫カラスマ OP、お相手は、森本レオリオこと、レオちゃん、リオちゃん、なんでもいいです。イラストレーターの森本レオリオでした。それでは、皆さん、おやすみなさい。バッハハーイ。揉み出しも手を振っております。揉み出しも手を振っております。さようなら。あとね、それに僕には、ハゲるわけにはいかないっていう理由があるわけですよ。ハゲるのを塞がなければならない理由っていうのがね。こう、例えば外国なんかだとして、まあ、あっちだとこう、ハゲたとしてもさ、こう、セクシーって、でも済ませられる人もいますけどね。まあ特に日本の場合はそんな感じには受け取られませんよね、あんまし。まあ年を取ってしまえばどうでもいいっていうのもありますけど、こう、若いうちにちょっと、ハゲちゃうっていうのはね。まあそれ以外にですよ。僕の場合はですね、後頭部が絶壁なわけですよ。時々いらっしゃるでしょう。こう、頭蓋骨の後頭部が持ってない人。ストーンって言ってる人。なんていうかこう自殺の名所みたいになってる人。あれですよ。後頭部がね、絶壁なもので、なんていうんですかね。こう、もうね、ツルツルに剥げてしまうと、もうフライパンみたいになっちゃうわけですよ。後ろがないから、平たいからさ、もうフライパンみたいになっちゃうのよ。僕ね、一度こう頭をスキンヘッドにしたことがあるんですけど、その時にね、まあ、20歳過ぎてからかな、その時に初めて気づきました。あたい、絶壁だわ、とね、だからね、そんな絶望的な目にももう合わないためにも、揉み出しとね、共同作業をしないといけないわけよ。じゃあ。